現在はですね、2020年の5月の26日の火曜日です。なんか毎日新聞がですね、捏造のなんだっけ、安倍内閣支持率 28% やってですね、そして朝日新聞が次の日ぐらいか次の次の日ぐらいに、ま、同じように 28% か 29% なんかまあ同じ数値をなんだっけ、なんか上級なんか3人のですね、ベンチャー企業が4月1日にですね、設立した、これらのですね、イカサマ状、まあどう考えてもイカサマでしょう。数字はどれだけでも作ることができます。これをですね、すべて国民の声だというふうにですね、偽装して、そしてですね、新聞で発表したからですね、それは国民の民意だからやめなくてはいけないみたいな、結局彼らの母国の中国韓国のですね、情勢がですね、だんだん追い詰められているので、何としてもですね、安倍政権のですね、転覆打倒をですね、なんだろう、命令されたんだろうなというふうに私はこれを見ております。だからその3割切ったからどうしたこうしたというのはやめりゃいいんじゃないですかね。3割切ったら普通のね、昭和の時代だったらどうもね、いろいろ私文献読むとね、本当に3割切ったんだったら、党革運動が党内から起きるんですよ、基本的には。安倍おろしとかそういう風な動きが。だけどその動き全くないでしょ。今はもうネットなんかにおいて国会議員も全部スマホ使ってますから、これらの3割のですね、28% とか 29% の数字の出した会社が誰だったのか、3人の会社、そしてその3人のうちの1人が、というか全員なんだろうけれども、ツイッターでですね、検察庁改正法案にですね、反対しますのハッシュタグうんぬんのですね、工作をやっていた中核メンバーであるみたいなこともですね、全部わかってるわけです。だから、そういうふうな、というか国民も全部わかってるわけです。国民のです、だから今もうはっきりスマホ的なものをですね、電脳空間にアクセスしない人の方が少数派なので、そういう設定下においてですね、まだ騙し、今までと同じやり方で騙しきれるんだというふうに、日本国国民をですね、徹底的に愚かに、バカに見て、下に見て、バカだと思って、まあ俺バカだけど、そういうふうな形の工作をやり続けるような、これらの朝日だとか毎日だとか東京新聞、まあいろいろ、この中韓北朝鮮系のですね、まあ、北朝鮮はそんなに広告は出稿してないけれども、これらの新聞社にですね、広告出稿したりですね、あと不動産ビジネスをですね、やったりですね、観光ビジネスをやったりすることによって、これらの企業体に利益をもたらすからといって、こうしたですね、外国の政治工作の言いなりになるような、こういうですね、言葉だけで飯を食ってるような連中からですね、我々は決別しなくてはいけません。というかもうこの言葉だけでですね、人々を騙し、その考え方とか思想、心情、行動を含める全てをコントロールするということを最初から狙った、そういう側の人たち、そういう側に立つことこそ自分の人生だみたいなことを考えている人たち、というものすべてが、これから私ははっきり言いますが、まあ、私の個人的意見だというふうに前置きしますが、人類の敵になります。人間をですね、コントロール支配しようとする人々、それが、いわゆる善意である、何が善意か悪、善とか悪もですね、趣味娯楽の単位なんですが、範囲なんですが、まあ、そういうふうな形で自分なるもの以外を自分の欲求、欲望の、はっきり言って下級と経歴の確保のために、コントロールしようと、言葉の力でコントロールしよう。まあ工作も今入ってますね。さっき言ったのツイッター含めてうんぬん。これはですね、私はですね、これからますます全世界で大不況的なものが起きり、その流れの中で、地球という惑星由来の本来の活動としての活発な、星としての活動が起きるというふうなことを何度も言ってますが、証拠なしに言ってんでね。うん、でも、それが起きるその流れの中で、これら言葉だけで他人を騙すことによってですね、エネルギー、金、まあ何でもいいよ。こういうものをですね、呼び込もうとしている人たちは、真っ先に粛清されていくんですよ。相手に粛清というかね、叩き潰すとかですね、死刑、私刑、リンチのように会うだとか、それだったら分かりやすいですよね。多分そんなことすらならずにですね、相手にされなくなるんですよ。うん、お前勝手にやってるじゃない、知ったこっちゃねえよ。こうなるんですよ。で、そうなりつつありますが、それがひどくなると思います。んで、なんか今日、立憲民主か何か、この人がですね、あ、枝野さんか、衆議院解散選挙が近いと、だから国民民主との合同うんぬんかんぬん、これもパフォーマンスですよ、結局。この人は、何だったかな、この間の参議院選挙か何かの時のインタビューかなんかで、とにかくこの人はもう政権取る気ないんですよ、全くないの。立憲民主のこの人は、少なくとも枝野さんは全くないの、政権取る気なんかは全くないの。自分の所属している立憲民主党といわゆる政治集団、企業、会社ですね。この政治家の雇用を、雇用、月給と経歴を守るためだけに、 万年野党としてこれからも永久にやっていくというふうなことを言っています。万年野党だとかそういう言葉言ってませんけれども、政権取る気はないんですよ、本当にないの。議員の給料と、あと議員という立場を利用したいろんな特権みたいなものがあるでしょ。あと、いろんな行政のですね、各組織体に対して議員という立場を利用してのコントロールがあるでしょ。これを欲しいだけなんですよ。これを維持したいだけなの。利権とも言いますが、利権と命令権とか支配コントロール。だからこんなのをですね、本当のことを言えばやっぱり一掃していかなくてはいけません。というか、そう、これができなかった、こういうね、コントロールを旨とするような人々を一掃できなかったら、掃除、まあお仕事変わってねというふうな形で、その場所どけてねということができなかったら、おそらくそれは新しい日本人にはなれませんし、新しい人類にもなれないという言い方をします。これが、この、自分は動かず他人に動かさせて、そのためにですね、へっちゃらで騙して、そして、それだけの行為で莫大な利益を手にするというふうな人たちが、これから放逐されていきます。放逐というかね、それがされないのであれば、分かったよ、じゃあ丸ごと死ねばいいねと、殺せばいいねということで、この星という、地球という惑星がそれをやるんですよ。天変地異的な動きで。何度も言ってるけど。じゃあなんでそうなるの？だからね、この人間というのはですね、惑星エストラダという惑星から哺乳類的な体を持ってきて、うんぬんかんぬん。そういう話を、まあ過去も何度もしてましたが、してもいいんだけど、続けてもいいんだけど、誰もね、聞かなくなるんですよ。そういう形でですね、どんどん僕のね、数少ないですね、聞き手がですね、離れていくわけです。まあいいけどね、そんなことは。そんなわけなんで、緊急事態宣言なし、ここを言おうと思ってたんです。昨日だから解除されたんですか？今日からだったか昨日だったか解除されておりますが、全国解除。しかし、以前と全く同じ経済活動を再開にはならず、各自治体がやっぱりそのステージ1、2、3というふうな形で大体3段階に設定して、そしてですね、日本国家は3週間単位ぐらいで経済、その患者の増減のですね、統計を取って判断するというふうに言ってますが、各自治体はもうちょっと短い間隔ではないですかね。で、各自治体基準におけるですね、今何だったっけ、10万人において患者数が 0.5 というのは一つの基準、これは国の基準だったと思いますが、大体それに見合わせたような患者発生基準において経済のですね、自粛の度合いを緩める。しかし、最大限緩めた状態においてのステージ3でいいの？逆だったかな？まあ、どっちがどっちだったか、とりあえず最大限緩めた状態にまでいかなければ、つまり患者がものすごく減っているという状態の観測までいかなければ、いわゆるパチンコ屋のですね、大規模再開というものは、確か東京都においてはダメだったんじゃなかったかな。それは各地方自治体なんかの自由裁量だったと思いますが、でも、パチンコ屋その再開してもですね、満席は確かダメですよね。2席置きか3席置きぐらいの、だから10台並んでいたらその10台の、島の3台ぐらいしか使っちゃダメだとか、なんかそんな形じゃないですかね。だから、どちらにしろですね。これ、それも多分破るやつ、約束破って満席でやるっていうやつはきっと出てくると思いますよ。その経営者にしろ、客にしろ。しかしですね、そういう店は多分、なんだかんだ言って拒否、遠ざけられてくんじゃないかな。つまり、売金の巣窟だということになりますから。だから基本的には、これでパチンコ産業というものは、なんか2年後ぐらいにとどめ刺されるという話を私聞いたんだけど、それを前倒しで多分、ダメになるんじゃないですかね。1ヶ月半、我々日本人は自粛しましたが、その中で87店ぐらいのパチンコ屋さんが、企業含めて、87店だったか87社、まあ87店じゃねえかなと思うんですけど、まあ、廃業したそうです。やっていけないから。これから多分それ増えるでしょう。なんで2年後かっていうとですね、確かに2年後ぐらいになるとですね、今のそのパチンコとパチスロの規制がですね、さらになんか厳しくなって、とにかく全然儲かんないくなるんだって。俺はやらんからよくわからんのだけど。で、今ある、ちょっとは儲かるような機種がですね、2年後ぐらいまでに完全に撤去しなくちゃいけないんだって。ずっと置いちゃいけないんだって、パチンコって。そんな昔の台っていうの。だから、なんでやめねえのかなと。だからそんな博打好きだったら、あんたようわからんけど、株式とか FX やってりゃいいんじゃない？俺はそんなもんもやりたくないけど。だからね、勝てるんじゃないですか？株とかね、FX とか。負けるときは全部失うと思うけど。 そういうスリルの中に生きてるんでしょあなた方は、とかいろんなひどいこと言いますけどね。うん、でもなんかね、私のね、同僚でもないんですけど、同僚の後輩がですね、同僚の後輩の友達になるのか、これ2年ぐらい前なんだけどね、2年前かな、なんかね、とある町の、とある地下にある、地下街ですね。シャッター街なんですよ、きっと。地下にあるですね、賭博喫茶にはまってですね、やめられないって話を聞いて、お前、危ねえからやめろ。まあ当然あげられましたよ。その人あげられたわけじゃないけど、その店はあげられたんです。パクられたというか、逮捕されたんですが、なんかね、我慢できないんだった。やっぱ1日10万ぐらい突っ込むこともあるんだって。負けるときは全部なくなるんだけど、やっぱ勝たせてやるんでしょうね。ポーカーとかの機会なんだと思いますが、ビデオポーカー。勝たせてやるんだと思いますが、勝つときは30万ぐらい勝つんだって。勝ったことがあるんだって。30万すげえなと思うけど。でもその30万を貯金しないで、結局その30万を持って3日ぐらいまたやってくるんですよ。全部取られるの。なんか意味あんのそれ。それだから、なんかその、きっと、なんかすごい役が、ポーカーだからきっと、まあ、4カードとか5カードとか、なんかそういう役なんでしょうね。ストレートフラッシュだとか。そういうものが来るとか来ないとかということに対して、非常になんかこう、はぁとかで興奮するんでしょうね。俺やらん、やってて面白いんかな、そんなん。だって、ね、自分の運命を機械に任せてるわけでしょ。で、機械に任せてとか言いながら、これ全部プログラムでイカサマでインチキでしょ。機械の方が勝手に必ず勝つようになってんのに、あなた負けるために言ってんのに、どんな意味あんのと。まあ、いろいろ思うんだけど、きっと、脳の構造が違うんだろうね。まあいいや。で、このパチンコ屋さんのことなんでチラリと言ったかというとですね、私は前回言ったかな。このパチンコ屋を無理やりにですね、緊急事態中にでも、営業していたような勢力、地域がある。これは結局おそらく背後には民団だとか総連だとかの南北朝鮮。そして、今はもうパチンコ業界には中国の勢力もだいぶ宗教関係と同じでですね、最初は南北朝鮮なんだけど、後で中国人が入り込んでくるというような形で、だいぶ乗っ取られてるというふうなことも聞いたんだが、これらの領域がですね、日本国内で患者数、死者を増やすために、そうした作戦行動を取っている、いたんだというふうなことを言ったと思います。結局ね、日本人を殺してしまえば、つまり武漢肺炎で、コロナ、武漢肺炎で病気にかからせて患者増やしてたくさん殺してしまえば、そうしたら安倍政権が政権転覆するんだ。安倍政権を打倒するためには日本人を殺すしかないんだということで、これらのバイ菌、病原菌を増やすために、大量にですね、人が集まるような、K1 グランプリとかあったでしょ、ああいうのも含めて、そういう作戦行動、テロ行動をですね、仕掛けたような勢力が、日本国内とですね、その外国勢力が結託してですね、これを仕掛けたんだと。で、これをいいですね。そして、これらの極左と言われるような人たち、共産主義者とか独裁が大好きで、そして中韓北朝鮮的なものとですね、組んでしまっているような破壊主義者、テロリストたちのいるような地域が、最後の最後まで緊急事態法のですね、緩和が解かれなかった。北海道というのは極左のですね、まあ、あっちの北海道道路だったか。枝野さんって確か北海道道路の中における、角丸、中核派か。中核派か何かのですね、残党たちがですね、押し上げた政治家でしょ。私はそういうふうに見てるんですけど、道路、鉄道のね、労働組合の中に、これらの極左共産主義者、南北朝鮮と中国のですね、関係者のテロリストたちのですね、いや、生き残りというか、老人のテロリストたちがいっぱい残っています。それはやっぱ中曽根さんがですね、国鉄から JR にするときに、道路と手握ったときに、道路の中に隠れていったんですね、結局のところは。まあこれも置いといて。北海道でしょ？で、福岡とかあの辺とかでしょ？あと私注目していたのはね、なんで北陸の裏日本の石川県があんなに極端にやたらに武漢肺炎コロナが出てきて、で、緊急閉鎖的なものになったのか。朝鮮有事が起きた時に、いろんな飛行機飛ぶのは石川県の、能登半島の先端にね、誰も利用しない空港があるんですよ。あれはね、軍港なんですよ、どう見たって。軍事空港なんですよ。民間空港のふり してっけど。ああいうものをですね、封じ込めるために、 外から仕掛けられたテロ攻撃だというふうに私は見たんですよ。だから自衛隊の基地があるような場所がですね、具体的にどこだと私は言わんけど、部隊駐留基地があるようなとこと、駐屯基地だとか、そういうようなところがやたらですね、緊急事態宣言が伸びてるというのは、つまりやたら患者数が増えた。なんで患者数増えたかって、これらの自衛隊関係をですね、手足縛るために病気を外から持ち込んだやつが必ずいるということなんですよ。まあこれ時間あったら言います。なわけです。よろしく。ごきげんよう。